こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんます CAA ようこそ。2026年7月27日のます CA カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はベン・ジョンズ・ルードさんによるディスクリート・ノンライン・アーホルダー・ブラスキャンプ・リーブ・イネクオリティーズ・アローカル・アプローチ、離散的な非線形ヘルダーブラスキャンプリーブ不等式局所的なアプローチです。この論文では整数上の非線形なヘルダーブラスキャンプリーブ不等式という難しい問題に挑んでいます。もともと線形なバージョンはよく知られていましたが、非線形な多項式写像になると標準的な分解手法で必要となる純同型性が失われてしまうため非常に厄介な問題になります。そこで著者は整数を P 進管に埋め込むという局所的なアプローチを提案しました。 P 進的な設定では多項式写像がある点の近くで近似的に線形に見えるため局所解析が使えるというわけです。具体的には写像の微分に基づいた線形ブラスキャンプリーブの境界値へと非線形関数を落とし込む戦略をとっています。特にボールの不等式の非アルキメデス板という道具を使っている点や有利数対上の条件を十分大きな素数の P 進体へ引き継ぐためにウィットネスやフォリオという概念を導入している点に著者の緻密な戦略が光っています。最終的に適切な部分行使において多線形ヘルダーブラスキャンプリーブ関数が有解であることが示されました。ただしこれはあくまで局所的な結果であり一般の多項式設定ではハッセの原理が成り立たない可能性があるため全ての整数に対する全域的な境界ではなく特定の形式の部分行使に対して適用されるという結論になっています。2本目はタマシュエル・デーリさんによるバーゲイン・ラザ・タイプ・エスティメーツ・フォー・ザ・マキシマム・アンド・ミニマム・オブ・リトルウッド・コサイン・ポリノミオルズ・オン・ザ・リアル・ライン実数直線上のリトルウッドコサイン多項式の最大値と最小値に関するブルゲンルザ型の評価です。この論文では実数直線上の三角多項式の最大値がどれくらい大きくなるかという問題に取り組んでいます。これはリトルウッド予想やチョウラのコサイン問題という数論的な背景を持つ非常にエキサイティングなテーマに関連しています。著者は係数に特定の制約があるとき多項式の最大値が最低でもどの程度の大きさを持つべきかという加減を導き出そうとしています。解析の手法としてはバーンスタインの不等式やバーンスタインセゲの不等式といった古典的な道具を巧みに使いこなしています。特にパルセバルの公式を用いて積分と係数を結びつけ速度論的な議論を展開することで多項式が広い範囲で小さな値を取り続けることはできないと証明しました。その結果特定の形式の多項式において最大値が項数の平方根に比例する値で下から抑えられることを示しています。過去の研究にあった厳しい制約を取り払いより普遍的な定数を用いて加減を確立した点は非常に実用的で強力な成果だと言えます。3本目はジアン・タンさんによるデュアルスペース&T1 テオアムオブバリアブルダンクルハーディスペース可変ダンクルハーディ空間の相対空間と T1 定理です。この論文では反射群に関連付けられたダンクル演算子という特殊な道具を使い可変指数関数空間という枠組みで解析を行うというかなり意欲的な挑戦をしています。これまで通常のユークリッド空間におけるハーディ空間の研究はたくさんありましたがダンクルの設定で可変指数を扱う理論はまだ十分ではありませんでした。そこで著者は離散的なダンクルカルデロンの再現公式や可変指数向けに調整したフレーザーとジャワースの手法などを駆使してこの空間の生態を明らかにしようとしています。まず大きな成果として可変ダンクルハーディ空間の相対空間を特定しました。なんと特定の可変ダンクルカルルソン速度空間として特徴付けられることを証明しています。 さらにランクル・カルデロン・ジグムント演算子がこの空間で誘拐であるための条件を定数関数1を適用した結果が特定の可変 BM 大型空間に属することに結びつけました。解析学の非常にテクニカルな部分を組み合わせて見事に理論的な橋渡しを完結させた点に著者の強いこだわりを感じます。4本目はジアン・タンさんによるバリアブルハーディスペースインザダンクルセッティング、ダンクル設定における可変ハーディ空間です。この論文ではダンクル設定という特殊な間境において新しい可変ハーディ空間を導入して詳しく分析しています。もともとの目的はダンクル・カルデロン・ジグムント特異積分作要素が可変指数を持つハーディ空間上で誘拐であるかどうかを突き止めることでした。まずリサン・リトル・ウッドパレー2乗関数に基づいたノルムを使ってこの可変ダンクル・ハーディ空間を定義しています。ここで面白いのがアトム分解という手法をうまく使っている点です。特定のサイズを持つ立方体に指示され積分が0になる関数をアトムと定義し、あらゆる関数をこれらのアトムの級数として分解できることを証明しました。また標準的なユークリッド距離と有限反射群に関連するダンクル距離という2つの異なる距離を検討しています。結果としてダンクル設定が同時型空間の構造を持っていることが分かりました。最終的にダンクルリース変換などの重要な作用素がこの空間で誘拐であることを示しており、可変指数解析とダンクル理論という2つの世界を鮮やかに結びつけた素晴らしい成果だと思います。5本目はティボ・キスさんとパベ・ウパステチカさんによるイクオリティ・プロブレム・フォー・ジェネラリズド・クアジアリスメチック・ミーンズ・ジェネレーティド・バイ・ディスコンチナース・ストリクトリー・モノトニック・ファンクションズ、不連続な原核単調関数によって生成される一般化された純算術平均の等価性問題です。この論文では一般化された純算術平均というちょっと特殊な平均の等価性について研究しています。通常の純算術平均は連続な関数を使いますが、ここではあえて不連続な関数を生成関数として使うというかなり挑戦的な設定に挑んでいます。研究のメインテーマはある決まった数の変数に対して2つの平均が等しいとき、その生成関数同士がアフィン変換という単純な関係にあると言えるかどうかという点です。これを解明するために関数が連続である点に対応する内部点や平均を特定の値に引き寄せる吸引性、そして不連続な部分を飛び越えて性質を伝播させる通過性といったユニークな概念を導入しています。最終的に内部点の集合が通過性と吸引性の両方を満たせば生成関数はアフィン変換の関係にあるという定理を導き出しました。不連続な関数を扱いながらここまで厳密に条件を絞り込んだ点に著者の強いこだわりが感じられます。またこれらの条件が欠けると成り立たないことを示す判例まで丁寧に提示されており、非常に説得力のある構成になっています。6本目はミゲル・F・バレア・フェルナンデスさん、ロン・カーマンさん、ヤン・ラングさん、ハビエル・ソリアさんによるキャラクタリゼーション・オブ・ザ・ブーンデッドネス・オブ・ザ・セグメント・マルチプラー・オンリアレンジメント・インバーリアント・スペース再配列普遍空間におけるセグメント乗算庫の誘拐性の特性付けです。この論文では再配列普遍空間という広い枠組みの中でセグメント乗算庫が誘拐になる条件を詳しく調べています。もともとルベーグ空間のような古典的な空間ではセグメント乗算庫とヒルベルト変換の関係はよく分かっていたのですが、オルリッツ空間やロレンツ空間のようなより一般的な空間でも同じことが言えるのかという点に挑んでいます。研究チームは連続的な演算子の問題を数列空間の問題に置き換えるために再配列普遍空間を離散化したバージョンを導入するという巧みな手法を使いました。その結果ボイド型の指数という指標を用いることでセグメント乗算庫や切断ヒルベルト変換、そして離散ヒルベルト変換が同時に誘拐になるための条件を 微酸的なボイド指数のペアによって見事に特性付けしました。特に驚かされるのはセグメント定山湖と標準的なヒルベルト変換が必ずしも同じ挙動をしないことを証明した点です。古典的な設定ではこの2つは同等に扱われますが、ある特定の再配列普遍空間においてセグメント定山湖は有解なのに標準的なヒルベルト変換は有解にならないという例を具体的に作り出しました。関数空間の一般化によってこれまで当たり前だと思っていた関係性が崩れる瞬間を捉えた非常に鋭い研究です。7本目はセミョン・ヤクボビッチさんによるザ・フラクショナル・コントロビック・レベデブ・トランスフォーム分数字コントロビッチ・レベデフ変換です。この論文では古典的なコントロビッチ・レベデフ変換を分数字へと拡張した新しい変換を提案しています。もともとの変換で使われていたマクドナルド関数をベースに正のパラメータを導入してカーネルを書き換えるというアプローチです。メリン・バーンズ表現やフォックスの H 関数といった高度な道具を使ってこの新しいカーネルの性質を丁寧に分析していますね。特に右手系のリーマン・リュービル分数字積分を用いてカーネルが満たす積分微分方程式を導き出している点に著者のこだわりが感じられます。さらに情報的演算四半群という概念を導入することでこの分数字変換をある変形した関数の古典的な変換として表現できることを示しました。結果として特定のヒルベルト空間における有解等長写像であることや信号のエネルギーが保存されることを示すパルセバルの等式、そして元の関数を復元するための具体的な逆変換公式までを完璧に導き出しています。指数変換の理論を分数字の領域へと見事に広げた非常に精緻な研究です。8本目は mass.ds からのクロス投稿でアミール・アルゴムさん、スニール・ベン・オバディアさん、フェデリコ・ロドリゲス・ヘルツさん、マリオ・シャノンさんによるフーリエ・ディケイ&ノン・ディケイ・フォープ・セウド・アフィネ・セルフ・コンフォーマル・メジャーズ・疑似アフィン自己共計速度におけるフーリエ減衰と非減衰です。この論文では直線上の自己共計速度がどのような条件でフーリエ変換が無限遠でゼロになるか、あるいは多項式的な減衰を示すかという問題を深く掘り下げています。特に自己相似系と共約でないことが大肥満速度になるための十分条件になるのかという点に注目しています。まず驚かされるのが自己相似系と共約ではないにもかかわらず大肥満速度にならない定常速度を持つ系を具体的に構築したことです。基礎数という特殊な数を用いてダイナミカルな比率に絶妙な欠陥を導入することで期待に反する結果を導き出しています。さらに微分同相写像によってアトラクター上での微分が定数であるにもかかわらず多項式的なフーリエ減衰を持つ速度が存在することを証明しました。通常こうした減衰を得るには非線形性が必要だと考えられてきましたが、その常識を覆す結果となっています。ランダムな接動を組み合わせた緻密な構成によって線形性が強い状況でも減衰が維持されることを示した点は非常に鋭い視点だと思います。最後は mass.ap からのクロス投稿でアレックス・チェメリンスキーさん、アレクサンダー・ミヘエンコさん、ノアタナスさん、フィリップ・ヤオさんによるゲルファンドタイププロブレム4ターブレントジェットシャープ L 無限大バウンドオンエクストレマルソリューションズ乱流ジェットにおけるゲルファンド型問題極地解に対する鋭い L 無限大有解性です。この論文では反応性乱流ジェットにおける熱爆発をモデル化したゲルファンド型問題について研究しています。特に注入速度が非常に大きくなったときに極地解がどのような振る舞いを見せるのかを正確に突き止めることが目的です。これまでもある臨界値までなら唯一の最小古典解が存在し、それを超えると古典解が存在しなくなることは分かっていました。しかし流れが強い時の極地解の大きさを抑える鋭い上解については 反応速度に関する厳しい制限がある場合にしか証明されていなかったんです。そこで著者たちは偏微分方程式を常微分方程式に変換する放射対称性の手法を使い、半安定条件などを駆使して追加の仮定なしに上界と下界が一致することを証明しました。結果として極地界のノルムが注入速度に比例することが明らかになっています。制約を一切取り払ってここまで完璧に振る舞いを記述できたのは非常にすっきりとしていて快感ですね。ということでございまして、今日はヘルダーブラスキャンプリーブ不等式からダンクルハーディ空間、再配列不変空間、そしてコントロビッチレベデフ変換や自己共計速度、ゲルファンド型問題まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の持つ美しさと知的な刺激に満ちたとても心地よい時間でしたね。それでは本日のご視聴ありがとうございました。